ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知沖の皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが3ヶ月ぶりに名古屋に来ました芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さあ山本さん、
はい、
ちょっとなんか生活感のある話になるんですけど、うん、今月からですよ、うん、食料品にトイレットペーパーや紙おむつまで幅広い商品が値上げされてるって知ってますか？
なんかねニュースでは見ましたけど、
はいはい、
なあんまりピンとこないですね。
あ、本当ですか？
なんかだって、ま、トイレットペーパー紙おむつねえ、あ、だからか。
何？
この間ね、
はい、
たまたま道歩いて、あれだから3月31日かな、え、30日か31日ぐらいですね、
はい、
歩いてたら、うん、めっちゃトイレットペーパーとティッシュ持ってるおじさんが両方で両方もういっぱい抱えて歩いてる人見て、
はい、
あの人何してんだと思ったのよなんか量、
はいはい、
量なのかなと思って量のを各部屋の買いに行っている寮母さん、
ね、
寮母さんでね、
寮母さん、
寮長、
ね、そういう感じですかね。
寮長の方かなっていうぐらい持ってたのよ
あの5段になってるトイレットペーパーを、
そうそう、あれ、うん、5段のトイレットペーパーとティッシュと
ティッシュとかなんかこういう、
だって両方もう両手を
すっごい膨らんでる。
しかもね巣鴨の辺で見たのよ。巣鴨の辺で見て
ありがち、
なんじゃこれと思ったの
すごい、絶対そうですよ、値上げ前に、
うん、
もう生活で絶対に使うものだから買っておかなきゃっていう、うん、
いやほんと
結構だ、一つ一つを見ると、
うん、
こうパーセンテージがほんとちょっとじゃなくって 5%、6%、10% 近くとか、
え、そうなん、そんなに上がってんの、
うん、
いやじゃあワンラブさんに言ってギャラも上げてもら
わない、よろしくお願いします、専務。
だって我々もね、だってトイレットペーパー
そうです
もう買えなくなったんで、
はい、うちなんて紙おむつもペーパーもいっぱい使えますから。
そうでしょ、
はい、
だからもうそういうのも込みで、
はい、
今日ちょうど服部専務もいるんで、
う
ん、
そうなんですよ。
いやもうあの人もね、
うん、
持ち物見てください。
ねえ、いいカバン、あれすごい
本当
かわいいです
よ。名古屋にいる港区おじさんみたいな
どう港区おじさん、
名古屋に、ね、港区おじさんみたいな格好してますから、
はいはい、東京のこうセレブの集まる港区の名古屋バージョン。
あの人絶対シミ取りとかも行ってます
ね。あ、嘘、やってるんですか？だからそんなに肌綺麗なんです？
レーザーでなんかいろいろやってなんかいっぱいサプリ取ってましたもん、なんか
嘘、サプリ？
いろんななんか、
それ社長でしょって言ってますよ。
社長もだ、二人ですよ、
ね、社長って肌なんかあの赤ちゃんの肌みたいないい肌してますよ ね、
あれはね、また特別なのをやってるんですよ。
何何何何何、
でも食べ物はね意外とあの人ジャンクフードが好きだから、
あ、なんかそんなイメージ、
ジャンク系も食うんだけど、
はい、
食った分なんかなんかマムシだなんとかだ言ってましたね、
高級サプリなんか、
あ、なんか なんか伝説の
伝説の
なんか
何
鳥がなんとかとかでしたね。
何伝説の鳥なんすか？
伝説の鳥のなんとかとか
全然分
かんない、伝説の魚がなんとかって、なんかよく分かんない話をしてるのをね小耳に挟んだことがあるんですよ。
へ
え、あの伝説のあの魚のねちょっとあの肝乾燥されたやつがなんかそんな言ってたような、ちょっと私もうる覚えだったんで、
うん、それであの赤ちゃんのようなこうポテッとした、
そうですね、
ね、ふわふわの肌にな
るんかもしれません。
ラララララ、やっぱ皆さんいろいろいろんなとこ、まあ、どこにお金を使うかっていうところですが、
そうなんです、
ベース的に使われるこの食料品とかなので値上げが、うん、山本さんの大事なパスタも値上がりですからね、小麦粉
なんかね、
うん、
でもどうなんですか、あの値上がりするからってその前にあの大量買う人って、うん、結局最初のスタートダッシュには成功するけど、
はい、
その頃息切れしたらもう普通に流れていくわけでしょ
しょうがないじゃないですか。だってもう値上がりしてるんだもん。
そうでしょ、
はい、
普通にもう行くわけでしょ。
しょうがない。
その月にそんなに買ったからってやっぱ普通の波に、そしたらもういるだけでいいような気がするんですけどね
そうやって割り切れる方は普通通りのね、うん、感じになりますよね。
だけどね、あの、はい、ちょうど2年前去年一昨年のね、コロナ禍に入る、
はい、
あの緊急事態宣言っていう、俺ね前日かなんかに、うん、なんか番組撮ってて、番組のプロデューサーさんから、
はい、
山ちゃん、明日からいよいよ、はい、緊急事態になるから今日のうちに、うん、トイレットペーパーとか、うん、買っといた方がいいよって言って、
あ、
いやそんなん言ったってなくなるわけないでしょって言ったら、うん、いやうちはもう徐々に買い出してるんだって言って、
へ、
本当って、一応帰りに、
はいはい、
通常買わないようなちょっとなんていうの、うん、いっぱい入ってるのを、
はいはい、
一応買って持って帰ったんです、
はいはいはい、
だけどそんな両手とかじゃないですよ、
うんうん、
まあ一応ちょっと、
まあ一人暮らしだからいつも本当に必要に最小限の荷物ぐらいのやつだけど、
はいはいはい、いつもは4ロールぐらいを買ってるのを、はいはいはい、まあちょっと大きめの
16
っていうあれを買ってみたんです、
はいはい、
でそれだけ持って帰ったんです、
はい、
次の日から本当になくなりました、はい、
そうなんだ、
嘘でしょみたいな、
買っといてよかったですね。
いやだけど16ロールなんて、
はい、
あっちゅう間でしょ。
そうですね
シングルとダブルとかで、
はいはいはいはい、
あっちゅう間でしょ。
あっちゅう間ですね。
いやでも恐ろしいぐらいなくなりましたよ。
いやそれはやっぱみんな同じ感覚で、
うん、
もうしばらくこうこもる、家にこもるから、
うん、
おうち時間も多くなるしっていうので買おうっていう、こう品薄なんじゃなくて買いだめ用の人が多くなってってことですもんね。
でマスクもなくなったよ一時期。
なかったですね。
ほんとマスクなくなって
全然売ってなかった。
ね、一つの なんて何個入りっていうのが30枚入りぐらいのやつも、
はいはいはいはい、
何千円とかでも
すごかった、
めちゃめちゃ上がってたでしょ
びっくりしましたね。
いやだけどもう今や、
はい、
もうそんな話してる人一人もいないじゃないですか。
ねえ、
コンビニ、そうだね、コンビニからも全部なくなってたし、
なかったです。で普段買わないようなコンビニで売ってる割高の3枚ぐらいしか入ってないやつとかももうどんどん売れるし、
うん、
それこそなんていうんですか、蒸気になるような、
うん、
ちょっと違う使い方のマスクとかも全部、
うんうん、全部でしょ、
売れて子供用まで大人が買って、
いや本当に
近所の薬局はおじいちゃんおばあちゃんが朝開店前に並んでましたからね。
うわ今やね
とんでもないです。
どこ行っても今余ってるもんね。
余ってますね。
作りすぎちゃって
安売りしてます。
まあだから最初言ってたので、やっぱり23年いっぱいぐらいまではマスクはしないといけないんじゃないかっていうのはもう2年前ぐらいに言ってましたけどね。
そうか、うん、そう思ったら、まあ、読みは当たってるし、それぐらい長くはかかるけれども、うん、マスクをなんか取れる兆しがないというか、まあ、これは日本人の気質かもしれませんけど、
この間ねだからそれこそ今もうマスクじゃないですか、
はい、
でこの間ね、BS 吉本が開局したんですよ、
はい、
4月に。でちょっとそこに生放送で行ってきたんですけど、まあ、演者さんは、まあ、なんかわかるじゃないですか、マスクしてて、
はい、
でスタッフさんがとにかくもうみんなマスクしてるから、
うん、
全然わかんないです。
わかる。しかもマスク結構みんな大きいから本当に目のこの一部だけ出てるって感じですもんね。
本当わかんない
顔を覚えるのも大変。
目だけ、目をギョロッと見るけど誰だっけですよ。
すごくよく知ってる人だったらもちろんわかるんですけど、
ええ、
なんか微妙に会ったことあるとか、
うんうん、
顔見ればあーってぐらいの人って世の中にいっぱいいるじゃないですか。
本当そう。
そこが一番難しい。
だからね今ほんとこの3年間高校生だった人とか全く分かんないっていうもんね。
そうだ、
ご飯食べる時だけちょっとだって言ってた。
もうなんか
大学生とか、
そっか、それだともうなんか出会いとかどうしたらいいんですかね。ここ目元だけであの人好きみたいな一目惚れ。
いやだからほんとそうですよ
ねえ、
マッチングアプリじゃないですか。
あ、そっか、写真で撮ってる状態を確認しといて、
うん、本当にね本当わかんない
まあ、お互い様かもしれないですけど、取ったら外れみたいな話はありますからね。
いやいやいやいや、当たりか外れかだったら、うん、やっぱり期待を裏切る方が多いですね。
まあまあまあまあ、そうですね。
どっちかっつったら、
はい、大変失礼ながら
綺麗な目だな、この感じからして、頼む頼む頼むボリン
ボイって何が
ボロリン、
何がですか、
ギロギロン
みたいな、何がギロギロンなんですか、
感じが多いですよね。
まあでもやっぱこう鼻から下、口元ってすごいやっぱ人の顔を見る上で、
そうそうそう、
やっぱ大切なソース。
いや本当そうです。だからもうちかげさんはね、もういいじゃないですかね。
何がですか、
目を見られてそこから取られたとしても、もう想像通りの、
どういうことですか、
いや想像通りの、もうね、お綺麗な、お綺麗な
デコでもう想像感がついてるからってことですか。
だからデコがね、広い部分、やっぱりどうせ下もこう長細いんだろうなとかって思うじゃないですか。
あったりも、
もう下もこうボーって長いの、
ボロロロロンって何ですか、
下も長いのを想像してて、取ると、あ、意外と全然
失礼な、
まとまってらっしゃるっつってプラスになるから。
あ、そうなんですね。デコの面積感の比率からいくと、
うん、うん、だけどね、あのヒゲが生えてますもんね。
生えてませんよ。
ボーボーに。
ボーボーに生えてませんよ。
そこだけを剃ればいいんです
よ、ね。ちゃんとシュシュシュってケアしてきました。
本当ボーボーに生えてらっしゃるから。
ボーボーにはしてないです。どうなんですか、もう。
ちょびひげが。
ちょびひげ。身だしなみでちゃんとしたいと思います
ね。
マスクしてますから分かんないですよ、まあまあ、みんな、そうです、食べる時だけですから、何の話か分かりませんが、値上げの話してたのに。
写真
さて、この番組では、ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りのステッカープレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫
ペットショップ、
山本圭一の挑戦。
さあ続いては、山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は、
何ですか、
まばたき我慢対決です。
まばたき我慢、
そうです。
まばたき我慢ですか。
まばたき我慢、
いや、まばたき我慢したこともないですけど
そう、このしかもこの花粉の時期に、目がかゆいこのシーズンにやるっていう。
いやいやいや、まあまあまあ、まあ、これ勝った負けたでまた何かあるんですか。
何しますか。
そうですね、じゃああれしましょうか。
何ですか。
負けた方が、次回、
次回
の取りの時に、はい、皆様に何か、
あ、プレゼント、
プレゼント、まあ何か、
あ、分かりました、差し入れしましょう。
何でもいいですよ。
何でもいいんですか。
はい、だってそんなね、
はい、
毎回そんなやってたら、
はい、
なんでこれやるんだろうって思ってくるから
いや、いいですよ、
なんでこんなことしなきゃいけないんだろうって思ってくるような、
はい、たまにはそういうのいいですね、
うん、
おやつとか何でもいいですね。
はい、コンパルの、
エビカツ？
エビカツ。
あれ気に入ってます？
最近ないなと思って。
ああ、じゃあちょっと次回。あの、そういえばあのタニアンじゃなくなった
ので。そうよ、タニアンじゃなくなったらね。
そうなんですよ。さっきタニアン会いましたよね。いつもと違う。
会いましたよ。
た
あの人隣のブースのとこに座ってるじゃないですか。
偉そうに座ってましたよね。
あの人偉そうっていうか、なんか。あの車のサイト見てましたよ。
あ、嘘。
本当、なんかパッと見たら、
あいつね、
車のサイト見てました。おいっつったら、はいっつって、あっつって、パタッとゆっくり閉めたの、扉ピタッと。
番組のプロデューサーだから多分立ち会いだったと思うんですけど、聞いてるふりしてネットをサーフィンしてたってことですね。
あ、車のサイトでしたもん。
それはワンラブカーズのサイトじゃないですか。
いや、ゆっくり閉じたからあのパタッてやったらバレると思ったんですよね。
ららまさかの、
うん、
いや、あの実は彼は、
うん、
プロデューサー側になりまして。
プロデューサー側になった、
はい、営業ではなくて制作。
そんなに変わるんですか？
変わるんですよ。でも、入局してから初めての人事異動なので、うん、今まではあの営業しかやったことがなくて、それで今回初めて編成制作に、だ制作する側なんで、
で新しくあのこっちに来た。
そうなんです、そうなんですよ、
はいはい、何さんでしたっけ？
若尾さん。
若尾さん、
はい、
若尾さんもね、
ちょっと年配と言いますか、うん、谷さんに比べると年上の。
ちょっと上でしょ、
はい、
でもなんかキリッとした感じで。
そうなんですよ、
正直な話、
はい、
谷やんよりは仕事ができそうな顔はしていました
よ。褒められてますよ、若尾さん。あれ、います若尾さん。
あーそう、
あー、
もうあのキリッとした感じで、
はい、
あの谷やんよりは本当仕事のできそうな。
できる男ですよ。
あの多少飲んでも、はい、悪口を言わないタイプですよ。
え、いろいろ溜まってますよね、若尾さんもきっと。
いやいやいや、もうって言ってます
まだ手の内は出してこない。
ああ、それはまあ初日ですからね、は
い、ちなみに若尾さんお酒強いですもんね、まあ、あ、好きなんで。やっぱ
それはそうでしょう、
はい、あの谷さんみたいにちょっと一杯引っ掛けて集合場所に行きたりとかしないですね。
あれはね、ワインって言ったらもうグラス2目から2目から、
はい、
いや聞いてくださいや本当にってなりますから早いですから
ね。結構早めにゲロをしちゃいますもんね、はい、いろいろね。
こんな面白い話もって、
はい、まあ、若尾さんともね、いろいろ落ち着いたら、はい、おいおい、
まあ、そうですね、
うん、していきたいと思いますが、
はい、
谷さんはそうなってます。なん
だ
これ、
瞬き対決。
そうそうそう。でなんでこれをやるかと言いますと、なんかギネス記録じゃないんですけど、うん、中国にですよ、中国に2時間以上我慢できる女性がいるという、う
ん、あ、でも私ね、
はい、
それに近い人の、それに近い人は見ましたよ。
あの
昔ね、うん、昔じゃないけど千秋直美さん、
はい、
あの喝采を歌った、
はい、
あの喝采を歌ってる千秋直美さんって、歌い出しから最後の幕が閉じるまで一回も瞬きしない。
怖いんですけど。本当に
本当、いつものように幕が開きを、あれもずっと瞬き一回もしないで終わるんですよ。
本当ですか？
本当です。見てください。千秋直美さんの喝采、もうあっぱれですから。もうね、一切タイもうね、あのもうずっともう立ってもう起立でずっと歌ってるんですけど、もうかっこいい、やっぱり凛としたあの歌い方。あの頃のね、本当、
はい、
いや、
千秋さんも
そうだし、
ね、
あともう美空ひばりさんとかの我慢。聞いたことあります？ちゃんとあの辺の歌って、
はい、
ほんと、もう
とてつもなく上手
っていう。お祭りマンボでしたっけ？お祭り、
お祭り
買い物、お祭りマンボ、
買い物、
買い物武器じゃない、お祭りマンボなんてもう一人芝居じゃないですか。
いやすごいですよね。もうなんか世界がもうそこでパチンってスイッチ変わっちゃう。
あれはすごい、あれはね、ほんとね、勉強以外何者にもないね、あれは。
だからほんと、あの 今の世代っていうか、今アンケートを取っても、
うん、
すごい歌手の人って言ったらランキングでやっぱね、上位に入ってくるって分かりますよね。
もうほんと美空さんのあの振る舞いと歌ってる、かっけえもん。
なんかあの幼少期の映像とかが出てる番組とか見たりすると、うんうん、小学生中学生ぐらいの年でもめちゃくちゃ歌が上手くてすごいなと思いますね。
今いないかもしんないね。
あー、ないですね。
あとやっぱマイケル・ジャクソンじゃない？
いやー、もう
マイケル・ジャクソンのさ、
代わりにこの人っていう人、
あのライブのやつ見たことあります？
ありますよ。
あの下からダーンと出てきて
ちょっと飛び跳ね、
飛び跳ねてバーンって来た時に一切動かないでギャーってなるの、
かっこいい、スーパースター。
ちょっと目線を変えただけでギャーみたいな、
すごい。あそこで多分その人目線で失神するぐらいの、
う
ん、
そう
感じですよね。みんなね、もう熱狂性が。
俺はねあれをやりたいんですよ。
あ、やりたいんですか？舞台で吉本坂46としてやりたいってことですか？
いや、もう消す。
あ、消すでね、
はい、
でも消すではそれに近い大歓声上がってましたよね、
はい、まああの歌い出しを失敗したとかです
いやいや、ほらパーフェクトケイチョンの時とか、うん、
パーフェクトケイチョンはあれは滑稽だからでしょ。
いやいやいや、期待感ですよ、うん、
そうなんですかね、
期待感ですよね、楽しみですけども、はいはい、じゃあちょっとやってみますか、は
い、いいですよ。
でもこれなんか一人ずつじゃなくてお互い、ま
あお互いね、
ジャッジをしながら、
だから、はい、あの瞬きしたと思った段階で終わりですよね、相手が愛したねっていうこと
でね、はい
はい、いいですよ。
うわ
でもこれ喋らなかったら意味ないからね、ずっと喋らないで見てるだけはしょうがないから、
喋りながら、こうお互いをこうつっつきつつやるってことですね、
いいですよ。
わかりました。
じゃあ用意スタート、誰がいます？
じゃあちょっとどうします、これ私が殺せるんですか？わかりました、行きましょう、瞬き我慢対決、よーいスタート。どういう顔してるんですか？笑わせるのはありなんですか？
笑わせるじゃないですよ、だって瞬きしないような目にしてるだけです。
あ、そういうこと、ちょっともともと細めてるってことですか？
いやだって
どこ見てればいいんだろう、こういう時って。瞬きしないっていうのはやったことがないから、どういう風なんですかね。あ、ちょっと目が赤い、下じゃん今、完全に今下でしょ、完全に下は今これ、ね、23秒
目を、はい、細めたら余計にドライアイになる。
作戦負けですよ、目薬したんですよね。
つまらんもう一回やりましょう、
もう一回やりましょう、
ちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたやつ、今ちゃんとしてましたよ、
はい、今のちゃんとしたやつ
では行きましょう、瞬き我慢対決、うん、泣きの一回、よーいスタート。今度はめっちゃ開けるじゃないですか。
めっちゃ開けますよ、
めっちゃ開けますね。でももともと目が赤い、うん、あ、山本さんって、ね、
ドライアイなんですよ。
そうですよね、もう目が赤い。何やってるんですか？
いやいやいや、
マイクに向かって何してるんですか？
いや、見
え、あ、今瞬きしてました。
してないだ
ろ、したじゃないですか。
してないよ。
18秒です。しましたよ、今3回しましたよ瞬き。
俺ね、
はい、
本当に目弱いの。
どうやらそのようですね。
すぐこうダメなの、ドライアイ
ね、涙目だもん、もう目真っ赤ですよ、うん、
だからすぐ涙出るから、だからあの泣きの芝居がうまいの。
あー、グーって目開けてれば勝手に涙が出るから、
うん、そう、
お得ですね。
お得ですよ、だからもうちょっとこうグーッと力入れればこう涙が出るようにできるんです、だからあの泣きの芝居とかは比較的何も喋らなくても、あの山本さんうまいっすねって。
そうで、しかもそのグーって目開けてるのが泣くのを我慢してる風に見えるから、
そうです、
でポロッとこぼれるんですよね。
そうです、
うわー、やるわー。
あれね、でもね、涙泣く演技って実はこぼしちゃいけない。
あ、これ溜めてキープ、
溜める、あのずっと潤んでるぐらいが相手見てる側はあの好きなところでこう込み上げてくる。
あ、
ポロッといっちゃうとそこで冷めちゃう場合がある。
だから
こぼさないんですって。でもこぼせる人もいますよね。で、私はこぼさない方なんです。
うわ、俳優山本圭一、
ありがとうございました。
さすがですね。
泣きの芝居だけ、あ、今度やってみようかな、圭一ちゃんで泣きの芝居合戦、
本気で泣かせる芝居対決、
うんうん、
見てみたいです、それ
泣きの芝居だけで。
それでも相手も本気でかかってきてくれないと。
そうだね、
相手がおちゃらけたらね、
そういうやつ誰か探そう。
本気の、はい、女優さんとか俳優さん、
うん、まあ、本気、まあ、できそうな人、
うん、
泣きが、うん、
でも芸人さんたちって総じてやっぱ演技お上手ですもんね。
うん、総じてそうかな、
うん、
あのでも芸人さんとかってもうオファーいただいた時にそのままでいいですって言われる方の方が多いですね。
あ、こうハマり、
あのなんか作らなくていいんでそのままで言ってくださいって言って、
あ、でそれがナチュラルで余計よくて。
そうそうそうそう、俺昔あのよみがえりっていう映画やった時に、はいはい、あのラーメン屋の店員さんのアルバイト役で、
はい、
石田ゆり子さんがまあ、あの旦那さんを亡くして、俺がずっと思いを寄せているラーメン屋の店員で、まあ、旦那さんがいなくなったんで俺がって、
うんうん、
あの支えていくんだみたいな、
うんうん、
でラーメン屋さん あの店員さんでって言って、すげえなんかねじり鉢巻きのラーメン屋のイメージで なんかちょっとこう喋ったら、あ、違うんです山本さん、そのままで言ってくださいって言われて、
あ、
こんなに作らなくていいんですか、もうあのラーメン屋さんの店員って言いましても山本さんのそのままでいいんでって言われて、あ、そうなんだと。
でやったら大絶賛、
まあ良かったって言われましたよね。
いや、それはそうですよね、
はい、あんまり作らないでくださいって言われて、
なんですか、提案でいいみたいな感じで、
ええ、本当作らないでそのままでやってくださいって、作らないで。
そこが山本さんの俳優人生に生きている、
うん、そうですね。だからあの笑いの方というかね、役者さんはいろいろ七変化していくのはあれですけど、
はい、
やっぱ我々はねそのままのものをオファーを受けることの方が多いって言いますよね。
あ、いやでも、
はい、
楽しいですから、またこれからも俳優業舞台とかまた見たいな。
でも私ね、本当セリフが短くないと、うん、もうストレスがたまるん
ですね。それは知ってます。
ストレスで胃腸を悪くするって
そんなに
占いの先生に言われたんです。
誰その占いの先生どこの人ですか
気をつけたいと思って、
ね、気をつけてください。
占いの先生に、あなたはストレスで胃腸を悪くするって私が聞いたんですよ。誰かが聞いてきたんです。
山本さんの運勢を占ってきたら、はいはい、その
ええ、
占ってくれた人が、
私が自ら言ったんじゃないです別の人が私のことを占ったみたいで、それも本当か嘘か分かんないんですけど、
非常に悪くする、はい、
そうですね、
気をつけないといけないです、ええ、ところで山本さん、これ対決だったんですけど、乾杯ということでよろしいですかね。
なんでですか、
乾杯じゃないですか。
何がですか、まだですよ。
乾杯ですよね。
日本シリーズは7戦あるんですよ。
そうですね、
2回負けたぐらいで何がですか。
でももうやった、山本さんが来週ね、次週何か差し入れを、楽しみだな。皆さんにっていうことでしたからね。
専務に言って、
はい、専務、
あのドッグフード、
ダメです。まあそれはそれで嬉しいですけど、
キャットフードとドッグフード
みんないろいろ買ってますからね。
え
家に持って帰ったら喜ばれます。ミニチュアダックス用だと嬉しいですけど、
みんな買ってんだ
ぜひ。
俺だけだ買ってないの。
買うだってね、今のマンションではちょっと無理ですからね。
まあまあまあまあ、ね、今はね、
はい、ありますから、はい、いつか、うん、うさぎとか。今日でもずっと専務はミニブタの話してましたけどね。またね、
ミニブタは巨大化するんですってあれは最初は可愛いんですよ。
ご飯をあんまりね抑えて、
ええ、
適正にコントロールできれば、
うん、
小さいまま、
うん、
小食の可愛らしい子にやっぱなるって言いました。
いやー、やっぱ豚はねでかくないと。
でもあの余計な匂いと言いますか、その、うん、いわゆる動物臭みたいな匂いは全然なくて、
うん、
とても飼いやすいらしいですよ豚さん。
へえ。
すごく流行
っ、あの飼ったらいいじゃないですか。
豚さんですか。
そんなに私に勧めるんなら何ミニ豚の ミニ豚日記をSNS で上げていけばいいでしょ、ブログかなんかやって。
そうです ねミニブタ日記か。でも今あの犬がいるんで、犬
いいじゃない、
びっくりしちゃう。
犬がびっくりするじゃないしもうあの人たちすぐ仲間になりますから。
そうだけど、ブタさんと一緒に、
うん、
買えますかね。
いいじゃん、そうやったら。
なんてこと言うんですか。
いや、ブログとかそういうのどんどん、
まあそりゃブタ日記は多分みんな人気になると思いますよ、うん。でもワンラブさんってどこに行ってもミニブタさんいるわけじゃないんですよね、うん、
どこにでもはいないから、もしなんかそうなればそれは専務動きますよ。
あら、
それは専務動きますですね。
この東海エリアだとミニブタさんもし欲しいって会ってみたいっていう人はどこに行ったら、あ、今どこにもいないんですって。
今どこにもいないの。
だからお店にお願いして、ミニブタさんってどこか会えるとこありますか、なんかちょっと手続きお願いできますかって言って初めて探せるかどうかって感じですか、うん、あ、やっぱそう簡単には豚さんは引っ越してきてくれないみたいです ね。カピバラさんはいましたよね。
ミーアキャットとかは。
ミーアキャットはいるけれども、
うん、
ミ
ーアキャットはいるんです ね。
最近の珍しい子ちゃんってどんな子がいるんですか、
うん、猛禽類だからフクロウとか。
あ、
フクロウこの間ね、
はい、
ロケに行ってて、うん、ロケの公園がバーッとあって、
うんうん、
で公園をブラブラするロケみたいなのしてたの、
はい、
したら本当にミミズク これぐらいの20センチぐらいのミミズクをずっと持ってる人に出くわして、うわーっつって、そしたらもうめっちゃもう懐いてんのよ。懐くっていうか、こうやって顔の方をこうやって描くじゃん、
おでこをね、コロコロコロって触ってあげると、そしたら
もうおでこもう指に向かってくんの、こうやって、
嬉しいんだ、
もっと描いてくれもっと描いてくれっつって、
かわいい、
で後ろの方やっても後ろこうなんか描いてくれ描いてくれっつって、
かわいい、仲良しなんですね。
もうすごかったよそれ。
すごいな。でも外に連れてけるってことは本当にね、うん、自信があってよく慣れてないと無理ですからね。
だけどリードはついてたよ、
まあ、一応ですよそれは多分、
うん、飛んでもこうなんていうの、50センチぐらいしか飛べない。
あ、
1メートルぐらいかな、飛べるのか、
ちょっと浮き上がるぐらいの感じ、
ちょっと浮き上がるぐらいの、だから羽ばたいていなくなるっていうことはできないぐらいのリードは持ってましたね。
でもフクロウさんはこの枝に止まってじーっとしてるのが本人たちは結構好きなんですよね、きっとね。もちろん飛びたい時もある時も、
まあ夜行性でしょ基本。
昼間はじゃあ、ね、
昼間は
眠いって感じな
の。昼間は実はあの人たち寝てるんじゃないですか、本来は。
なるほどなるほど、確かに、うん、うわでもいろんな子がいますからね。
いやだから本当ミニブタ飼った方がいいですって
ちょっと相談聞いてみます、
山口って。
まあ、見てからだな。大きい豚いるスペースないもんな、うち。
大きいのだっていらないでしょ、だってあとは田んぼの方にポンと置いとけば。
それは放牧？
田んぼでどんどんどんどんなんかいろんなことしてくれるでしょ、田んぼ。
外で飼うってことですか？
家で飼うんですか？
え、みんな豚さんって家の中で飼ってるってことですよね。あ、そう、お家の中です。
あ、じゃあ家の中でいいじゃん。
豚さんはちゃんと頭も良くて、うん、お手を代わりとかそういう芸とかするんですって。
マジで、うん、じゃあ買ったらいいじゃん。
考えときますということで、まばたき我慢、
それ買わない人の言い方ですよ。
だっていない、
もう話を締めて、もうこの時間早く過ぎろの人の。
いないんですって、そんなに簡単に。
探しますから私がちゃんと責任を持って。
山本さん話を変えようとしてますけど、まばたき我慢対決負けてますから。
日本シリーズだから
次週
まだ2戦2敗です。
次週楽しみにしてますね。
次は本拠地 3連戦がありますから、
とりあえず楽しみにしてますね。ということで
ミニブタ持って
きました。今回のまばたき我慢対決は見事山口が勝利をいたしました。山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツー、キャマリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
さあ FM 愛知をお披露、皆さん改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一でございます。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが3ヶ月ぶりに名古屋に来ました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。さあ山本さん、
はい、
今、まあ、4月中旬に入ってまいりましたけれども、うんうん、やっぱりこの季節というのは就職や進学、うん、まあ、あとは移動などで引っ越しをした方も多いと思います。
あーですね、
うん、や、うん、山本さんは結構引っ越しもされてます
ね。私ね結構してない方ですよ。
あ、してない方
言ったら、うん、そうですね、最初、うん、東京にまず出てきた。
はい、東京出ました。
まあ、20歳の時ですよね。
はい、
で、9年、最初9年、
はい、9年、
9年ですね、29、うん、ね、でそっから、何年かな、8年じゃない、うん、7年かな、同じところ、
うんうん、
でそっから3年一緒で、そっから今度宮崎で、 2009年、ここも1回2回目か2回今のところ2回ですね、
うんうん、
で今こっち来て6年目ぐらい、あ今のところ6年目ぐらいかな、5678910 8年だもう今、
あら
7年、
8年目
ぐらい、7年8年
へ
え。1234566回です、20歳から。
そっか、
そんなにいいでしょ、そんなにじゃないですか。
そうですね、結構でも物件を選んで選んで選んでここにっていうわけではなく、気に入って長く住めるってことですね。
そうですね、
だってなんか前その選び方の話をした時に、
水辺
水
が見えるみたいな、
はい、
水辺、
これ大事です、
ね、水を感じれるみたいな感じですかね、
はい、
うん、
とかでこうなんか物件の特徴としては、うん、そういう、まあ、水辺っていうあの立地はありますけど、物件自体のなんかこだわりとかあるんですか、はい、決める時の、
やっぱり開放感があるとこがいいですかね、外で見た時に
広さ、窓の大きさ、
窓とかやっぱそうですね、
窓が多い方がいい、大きい方がいい、
あとやっぱ角部屋がいいですよね、角部屋やっぱり風の流れが、
へえ、あ横の窓をサイドサイドで
窓開けると
風が抜けたり、
スーッと通るあの感覚
いいですね、
が一番いいですね。
じゃあまず物件的には角、
日当たりもうそれだけですよ。
あそうなんですか。
広さもまあ一人ですから、うん、そんなバカっ広くなくてもいいなと。
へえ。
適度な 1L2L ぐらいでいいです。
意外、
ええ、バカっ広いと本当バカっ広いなって思っちゃう時あるから、ね、
ちょっと寂しいなとか思ったり、
うん、まあでもバカっ広い時もバカっ広い時でなんかでもやっぱりちょっと あの空間持て余してるなと思いましたね。
一番広かった時はどれぐらいの部屋数、
うん、でもなんだろうな、あれで天井が高かったですから、うん、3メートルぐらいなんで、でプロペラ回してたんですよずっと。
かっこいい。
だけど、まあ、別にいらねえなとも思いながら、
あれ、まあ、やっぱあのおしゃれ感もありますけど、
まあ、空気の流れが、ね、流れるんですよやっぱり。あれ、
へ
え、空気が流れるっていうか、はい、あの角部屋だったんで開けとけば勝手に流れるんですよね
確かに、
ね、
まあ、半分おしゃれですね、う
ん、
飾り
で。なんか無駄な部屋があって、うん、その無駄な部屋が2つぐらいあったん で無駄な部屋はもうほんとたまにわざと入ったりするけど何もすることがないから
なるほど
大体そうなん
です。物置にもしてないんですか。
寝室ともうそのリビングがほとんどだから、
はいはい、そうですよね。
であとはもうなんか自分でなんかもらったものをなんか飾っとくみたいな部屋も作ったんですけど、うん、
はい、
たまに行くぐらいで、もう一個の部屋なんてもう何しに行ったか分かんない
やっぱ今だったら、うん、こう現代の人でプライベートで YouTube やってる人とかも結構、ね、一般の方でもいるから、
うん、
まあ、そのリビングと寝室とそういう撮影の部屋ぐらいにも使えますね、
うん、
それぐらい大きかったらね。
あ
と 物置っていうかクローゼットとかいろいろ飾る部屋
でも
4部屋。
ああそうか、今考えたら前の住んでたところに撮影部屋にしやよかったんかな、うん、行っても行かなくてもいい部屋
今だったら。はい、
だけどねそこがね、ちょっとこう階段上がって狭い部屋なんですよ。
お
天井が、
はいはい、
でちょっと階段上がって狭いんですけどその下も、
はい、収納になってる、
収納部屋みたいになってるから、うんうんう
んうん、小部屋で
両方こう長細く狭いのが上下みたいな感じになってたんで、
中2階みたいな感じになってるんですね。
でなおかつもう一部屋あるあのベッドルームはあれになってたんですよ、階段登るとその奥もなんていうんですか、
ロフトみたいな感
じ、ロフトみたいな、
うん、すごいデザイナーズおしゃれな物件、
そこもロフトみたいになってて、はい、そこのロフトも意味もなく上がってちょっと横になるみたいな
ロフトって
何してんだろうと思うの
おしゃれだけど意外と上り下りめんどくさかったりするので、あんまり行かなくなるんですよね。
だからわざとかくれんぼやったりね、ちょっとかくれんぼしようぜみたいな。でも大体考えてること一緒なん で、はい、
そうですね、上
ですよね。ロフトに行けば誰か隠れてる。
隠れてる。
工夫してロフトで隠れてる
んですね、はい、隠れてるですね、どうにかして、う
ん、大体みんな同じことを考えるんで。
でそこでそういう持て余したから今は、うん、あのそういうロフトとか段違いの部屋のない、うん、スキッとした一個広くドン。
そうですね。あとはだからやっぱりね、その宮崎に住んでる家もそうなんですけど、平屋が好きなんですよ。平屋が基本2階建てとかよりも平屋で玄関が広いのが好き
なんです。わ、いいですね、贅沢。すごくあの いいお家です。
玄関が広いって感じが好きなんですよね。
いいですね、うん、やっぱ物件としてそのまま田舎に住むみたいな感じのイメージですけど、それを都内でやると結構な値段になるからみんな大変ですね。
でもね、都内じゃなくても都内に近いところでだったら俺結構それできるかなと思ってるんですよ。
山本さんでもずっと都内のこの都内の中でも、利便性のいいところに住んでる。
いやまあ確かに ね、飛行場と、うん、まあ、新幹線と、はい、車とつって、ね、もう今ベストなんですよ。利便性が
今のところが
すぐ高速登れるし
最高じゃないですか。
すぐ駅に行けるし、空港も、割かし混まないでスッと行けるんですよ、
はい、いいですね。
いやめっちゃいいんですよ、利便性が。ただ周りにそんな飲食店がないから、
あ、まあ、ちょっと遅くなっちゃって作るのはってなった時にチャラッと食べてっていうのができない。そうそう、
たまにだからなんか商店街みたいなところのロケとかやってると、あ、こんな感じいいなとかって、なんか惣菜屋がいっぱいあったりとか、
はいはい、いいな、
ね、
楽しいですね。
惣菜屋があっておでんがあってみたいな豆腐屋もあってみたいなのがあるとい
いですね。
まあ、いいなって思うんですよね。それがないんですよ今。
街中とこう下町感のあるところと、うん、まあ、どっちもいいところがあるから難しいです ね、その利便性と、うん、でも今のところ8年だから、
まあ、まあいい
ん、そんだけ満足してるならまだまだ長く住めそうです、うん、
まあ飯屋はね、うん、ちょっとどっか行けばありますからね。
それこそこれから東京に、うん、上京するような学生さんたちもいると思いますけど、うん、
ですね、うん、だからまあやっぱりまたコンビニがね、
あ、コンビニって便利ですね、うん、本当ね。
コンビニが1軒自分の好きなコンビニがある、あればいいですよね。
あれ、まあ、セブン、ファミリーマーでしたっけ。
うちはセブン
があります。
そうですね、ちょっと歩けばまあファミマもローソンもある。
あ、じゃあいいじゃないですか。
あるんですけど
足りないものはないですね。
足りないものはないんですよ。
まあそれ
ガソリンスタンドも24時間のも近くにあるし、
めちゃくちゃいいじゃないですか。
そうなんです
ね、え、いい物件、
うん、
そこで段違いの階違いの結婚ができたらいいわけですね。
そうです。本当おっしゃる通りで事実婚、
はい、自分より下の階に住んでほしい、ええ、
自分の部屋があって、
はい、
まあ、できれば2階ぐらい下がいいですかね。
超リアル。
2階ぐらい下に住んでてくれた方が。
いやなんか年明けになるといつも今年は結婚するしないしないするって話してますけど、何もなくさらっといきましたね。そういえば
だから家庭運に恵まれないのかもしれないですよ。だからこでもね、それはさ、じゃあ家庭運に恵まれないとかって、たまたまそれこの間先週言ってたなんか占いを見てもらった人に言われたの、
はい
はい、俺のことを占ったみたいなんで、はい、この方は家庭運に恵まれないですねって言われたって言うけど、いやそれはそうでしょと。だって生年月日で54になってんのに一回も結婚してないって言ってんのに、いやこの人ね家庭に恵まれねえって 言ってる占い師さんがいるんだったら連れてこいって言ったね。俺ずっと54年間何もねえまま来てるんだから。
そうですね、
そうでしょ、
見た感じ
今のところ恵まれる。でまた面白かったのが、でこの方は言われたのよ、
はい、
いやこの方あれだね、仕事遅咲きだねって言って。 54回。
だいぶ早くから売れてますけどね。
遅咲きだよこの人っつって言われて、
まだこれからさ、もっと咲くってことですよ。
もっと咲くって言われた。
でもバチバチにもうほんとドッカーンって最初に売れたとこよりもさらに咲くってことは、もうハリウッドデビューしかないですよこれから来たら。
この人ね、役者さんって言われたんですって。
すごい。
どうして役者じゃないんですよって言ったらしい。
アカデミー賞とか出てくるかもしれない。
何が起こるか分かんないです。
分かりませんけれども、はいはい、今年も素敵な1年にしつつ、
はい、
花の咲いた話題が出るといいですね。
ああそういうことね。
まあでも本当にする気ない、まあしなくてもいいですよね。
うん、まあ分かんない、これはもうご縁でしょ。このね、ご縁だって言うじゃないですか。
楽しみにして。まあでもその占い師さんが何を元にして占ったのかはとても気になるところです
ね。ねえ、これ分かんないだ、そういう聞き方ですよ。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。
せーの、ドンタコじゃない。私あの針金しかないですから
。言っちゃダメそれ。
はい、坊主。かんぴょう巻き、わさびをつけてお願いします。
ペットショップワンラックグループの山本健一と、
今夜も井戸端会議。
さあ山本さん、
はい、
ここからあーって何、あーってメッセージご紹介していきますよ、いいですか。
はい、
ヨヨヨさんです。覚えてらっしゃいます、
ヨヨヨさん。
はい、山本さん、ちかげさん、こんばんは。まさか私のメールを番組中に読んでいただけると思っていなくて本当にありがとうございました。嬉しすぎて車の中で本当に本気で歓喜の雄たけびを上げてしまいました。
うん、
あれからももちろん聞き続けていて、ついに全話聞いたので、今ではランダムで会社に行く途中、お風呂の中、なんかでもバックナンバーを聞かせていただいております。ほら、あの最近の数ヶ月で最近知って1話から全部バックナンバーで聞いてます、うん、で追いつきましたっていう、
あったね、あったね、
はい、
うん、
でもついにもう全話聞けたので、今度はランダムでもう一回聞き直していろんなのを聞いてるということですね。すごいです。私がここまでラジオを聞き込んだのは、うん、放送室、まあ、これはあのダウンタウンの松本さんと構成作家の高須さんの、はい、あの番組ですね、それ以来ですと、はいはい、番組5年目突入という素敵なタイミングに、うん、本当に本当にありがとうございましたと、
へ、
丁寧にお手紙いただきました。
じゃあついに松本さんと高須さんのやってるラジオに並んだってことですね。
並んだってことですね。さすが。
それは俺この間ね、タクシーに乗った時に、はい、
うんうん、
タクシーにパーンと乗った時に、うわっつって、山本さんですよねって言われて、
はい、
いや俺も今まで会った芸能人の中で、うん、一番もう一番会いたかったんです、超えましたよ今までの人とって。
すごい。
誰超えたんですかって言ったら、さんまさんって言ったの。
すごい。
俺さんまさん超えたのよ。
すごいじゃないですか。
それはないでしょうって言ったら、いや本当なんですよって言って、今までさんまさん乗せたことがあってってな、あのその時はいやさんまさんだと思って、まあ、テンション上がりましたけど、
うん、
今回山本さんで一番テンション上がりましたって言われて、みんなに言ってんだなと思って。
いやいや山本さんの、もうずっと長年のファンの、
だからさんまさんもその時超えて、
超えて
今回は松本さんと高須さんに超えてないです、肩を並べた。
すごい、さすが我らが山本圭一。素晴らしいですね。
すいませんね。
それちなみに、うん、名古屋のタクシーですか、東京のタクシー。
東京のタクシーです。
へ
え、はい、名古屋のタクシーの方はもう何にも何のあれもない。
何にもってことないじゃないですか。
何にもなかった。
だってほら新幹線のホームでね声かけられたりとかいろいろありました。
何もないです。
出持ちしてらっしゃる方も見たことありますよ、私の
何回もね。でもまあ本当ないです。何もない。
で続いて武闘派猫アザラシさんからです。うん、山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
1ヶ月ほど遅れて申し訳ありませんが54歳になりましたね。
はいです。
他に著名な54歳の方を調べてみました、うんうんうんうん、サザエさんの磯野波平さんですあの以前、うん、年下だって言ってましたけど同い年だそうです。
同い年だったんですね、
はい、
波平さん。
波平さんとだから世に言う54歳とはああいう感じという、う
ん、あれがだから昭和のもう設定があれなんで昭和40年ぐらいの設定なんかな。
あまた当時30
年40年ぐらいの設定でしょ。
そっか。だから当時はお父さんといえばああいう感じなんですかね、うん、
かなぁいや
それが今やこんななんか、
ね、いやほんと
若々しい
54当時のサザエさんで波平さんがやっぱり青のパーカー着てたらおかしいですよね
キャップとで最近肌綺麗だね。
青のパーカー着てたらおかしいですよね波平さん波平ですっつって波平青のパーカーを着る
やってほしいかも、
うん、
続いてまゆたさんからです。けいちょんちかげさんこんばんは。
こんばんは。
けいちょんが一から制作に携わった日本酒、うん、とりあえず笑っとけの感想、うん、おめでとうございます。
ああ
完成かごめんなさいおめでとうございます。けいちょんチャンネル内で初めて日本酒のことを知れて、とても興味深く拝見していました。私はお酒が弱いのでよっぽどの機会がない限り飲まないのですが、けいちょん酒はぜひとも飲んでみたいと思いました、うん、名古屋のお店にも置かれるようになったら嬉しいですねとのことです。
あーでもこれねお店で置くこと難しいんじゃないですかね。日本までしか買えないっていうのが。
そうなんですか。
そうですよ。だから7号便でもうそうなんです。日本までしか買えないっていうで5000本限定みたいなことを歌ってたんで
ちょっと難しそうですね。
でもねめっちゃうまいですよ。めっちゃ飲みやすくてすっきりして
フルーティー系
フルーティーあれね1本飲めますよすぐ。
お700
へ
ク
ッククッと
飲みすぎちゃう。でも
ベロンベロンになりますけどねあれ
ね、うん、本当に美味しい日本酒ってやっぱね進んじゃって後から
大吟醸
来るうわこれはちなみに販売はもうして、う
ん4月の2日からもうあの山本酒造さんのサイトに行けばもう今もう購入できるんじゃないですかね。
でも放送時点ではもうちょっと本数少なくなってきてるかもしれませんが、
はいはい、まあでも5000はなかなかそんな飛ぶようにはなんないでしょ。
話題になった。ちなみに1本いくら、まあ、2本でかあれ
1本は8800円です。
でも日本酒のいいやつ、
はい、ちょっと高いって言われてます。トートバッグ付きなんですよ、うんトゥートートっていうトゥータートルートート
はいルートート
ルートート、
はい、
R ってついてる、
はいはい、
あそこのコラボの
そうなんですか
手下げがついてるんですよ。
見たいよくあの
でそこにとりあえず笑っとけって私の直筆で書いてるプリントがちっちゃいのがしてあって山本酒造とのだからあのねバッグだけでもなんか
かわいい
2500円とか3000円ぐらいするようなものらしいんですよ。
それであ
れこれ
そうそうそう白のすごい使い勝手良さそうな可愛らしいトートバッグ。
そうそうそうそう、ね、これどこで見ました。
これは、
ええ、
あこれ山本酒
山本酒造
はいって書いてあります、はいはい、酒造さんのあこれだ、
ええ、それそれそれそれ
山本さんの写真入りで、
はい、
あ黒のラベルに、ええとりあえず笑っとけ、はい、山本圭一達筆ですね、
ええ、そんな達筆じゃなかったんですよ
メイドイン秋田ジャパン、
ええ、
世の中を幸せな空気で満たしていくためにとても素敵ですね。
いやでも本当に喉越し、
はあ、グレープフルーツを連想させるようなジューシーな酸味が一番の特徴だ
と。そうですね。
で甘さは控えめでドライなテイストに仕上がっています、
うん、本当その通り。
ペアリング、うん、日本酒が今一つ合わないと言われる肉料理や揚げ物に も,、うん、もうしっかりと合う。
合いますね。
濃厚な料理にも合うのが特徴です、うん、わーぜひとも。これしかもルートートのコラボバッグですけど、
ええ、
あの中保冷仕様になってるめちゃくちゃいいバッグですねこれ。
そうそうだから、もしなんすかあの7号便がこう横にして入るような
4号便ですね。
4号便か、
はい、4号便を寝かせてって書いて、は そうです
まあ、入るんですけど、だからもし亡くなったらあのワンちゃんワンちゃん用の
バッグ、ティーカップ、
スコップ入れて
そうですね、うん、そういうことか、お散歩用のね、
ええ、
へえ、ぜひともぜひとも、うん、購入はこちらからということで、今あの現在買えるようになってますので、ええ、ぜひともこれプレゼントにもとてもいいと思います
ね、
はい、いいご覧いただきたいというふうに思います。今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツー、キャマリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワン、にゃ
ー、あっという間にお別れのお時間です。今週はいかがでしたでしょうか。
まあね、いい放送でした
では今週の当選者の発表お願いします、
は
い、
愛知県はラジオネームひでさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くのをお待ちください、うん、では山本さん、おしまいに一言。
山本酒造とのコラボ、とりあえず笑っとけ。山本酒造のサイトに GO。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りしました。